ーク五輪のラジオ自由の女神になりたくてラスベガース、なんとニューヨーク五輪のラジオラスベガスに上陸です。今週はハロウィンも控えておりまして、本日の放送はベガスでハロウィンスペシャルと題してお届けいたします。ラスベガスといえばギャンブルの街、コリンゴラジオも一発当てた勢いですが、このギャンブルな街からお届けの本日の放送のゲストは、なんとラスベガスのカジノで働く日本人ナンバーワンカジノディーラーのロッキーひろし片桐さんです。ロッキーさん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
ロッキーさん、
はい、
カジノディーラーって私カジノ全然やらないんですけれども、はい、ディーラー始めて何年になるんですか？
ディーラー始めてもうちょっとで14年目になります。
14年、
はい。
日本人の人でラスベガスのカジノディーラーってロキさん以外にもいるんですか？
あ、もちろんいらっしゃいますよ。
いるんですね、
はい、いますけど、はい、あんまりいないですね。もう本当に数少ないです。
うん、だってやっぱり日本人だとビザとかの問題で、はい、なかなか働けないですよね。
そうですね。
そういうのもあって、
大抵こっちの人と結婚した人とか、
あ、はいはいはい、
まあ、そういう人、女性の方が基本的に多いですね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ男性日本人ディーラーって少ない？
男性は僕は知らないです、
ちょっと意外。ではでは、今日ちょっとロッキーさんの経歴を伺っていきたいかと思うんですけど、
はい、
まずなぜカジノディーラーになろうと思ったんですか？
最初は、まあ、当時語学留学で、うん、サンディエゴの方にいたんですけど、
うんうんうん、
まあ、英語も中途半端で、うん、ね、このまま日本に帰ってもしょうがないなっていうふうに思ってたんですけど。
ちょっと待ってください
。
サンディエゴに語学留学に来たっていうのは、はい、なんでまた語学留学に来ようと思ったんですか？そこから掘り下げていくのかみたいなね。
まあ、最初そうですね、本当は美容師になりたかったんですけど。
お、美容師、
はい、うんうん、まあ、ただ親父がその時に、まあ、僕実はアメリカで生まれてるんですね。
あ、
で、まあ、育ちは日本なんですけど、
はいは
い、で高校卒業する前に、まあ、将来どうするかって話になって、うん、まあ、美容師になるのは別に後からでもできると、
うんうんうん、
なんでとりあえずお前が一回生まれたところ見に行ってこいっていうことで、まあ、親父が送ってくれたっていう形だったんですね。
お父様素敵じゃないですか。あ、それって生まれたのはサンディエゴなんですか？
生まれたのはロサンゼルスです。
あ、ロサンゼルス、
はい、全く記憶はないんですけど。
あ、うん、え、2歳ぐらいまでいらっしゃった？
そうです、2歳まで。
あ、それで海外にまた戻るというか、はい、行く機会があって。
そうですね。
でサンディエゴで
911の直後だったんですけど、最初の飛行機で来ました。一番最初のもう911の後の最初の朝の、う
ん、じゃあ、あれ、それってあれじゃないですか、9月22日ぐらい。
9月15日です。
15日、はい、私9月22日に。
あ、そうだったんですか。
来ました。
あ、
2週間後に飛行機飛んだんですよね、大体ね。それでニューヨークに。
僕飛んだのは15日です。
15日、
9月の15日
にサンディエゴに飛んだんです。
サンディエゴに飛びました。
で語学留学を始めて、
はい、最初は語学留学をしてて、あ、まあ、それが終わって、うん、でその後はまあちょっと靴を日本に送ったりして、うんうん、ヤフーオークションとかちょっとお小遣い稼ぎをしながら、あとは日本食のレストランで働いてたりとかもしたんですけど、なんかこのまま日本帰ってもしょうがないなってずっと思ってて、うん、でちょうどその時に、まあ、僕カジノによく友達と遊びに行ってたんですね。サンディエゴにもインディアン の, その原住民がやってるカジノがいっぱいあるんで、でそこで遊んでて、でその時にそこで出会った、まあ、ディーラーの人と友達になって、うん、で彼の家でこうブラックジャックのやり方とかを教わってた時期があって、うんうん、でちょうどその時に元東京都知事の石原さんがカジノを日本で開けるよっていう話がこうバーってニュースで流れて、でその時に何か運命的なものを感じて、うん、カジノでちょっと経験したいなと思って、でラスベガスに、まあ、視察っていう形ですね。
はいはいはい、まあね、カジノといえばラスベガスですもんね。
はい、でラスベガスに1回見に行って、うん、でまずそこで確認したかったのが、うん、日本人がいるのかと、
うん、
もうすでに日本人がいたら、うん、まあ、別にやらなくてもいいかなって思ってたんですね、どっかで。
日本人のディーラーがいた
ら、日本人のディーラーとか、うん、その働いてる人がカジノにいたら、
うんうん、
まあ、自分
がやらなくて も,
やらなくても
すでに先にやってる人がいるから
そう、
うんうんうん、
と思ってたんですけど、うん、まあ、行くところ行くところどこ行っても日本人の人がいなかったんですよ、
うんうん、
で日本人のディーラーなんか知らないってみんな言って、
うんうん、
で、まあ、チャンスだと思ったんです
よ、ね、そうですよ、うん、目の付けどころいいですね。
でもうそれでその時にもうディーラーになるって決めて、まあ、いろんなカジノまた引き続きいろんなところ見に行って、うんうん、で働かせてくれないかって聞いたんですけど、やっぱり経験もないし、も
う
若いし、
うんうん、
そんな雇ってくれる人もいなかったんですね。
だって10代ぐらい、
いやその時はもう22代
だったんですけど、うん、あ、ね、あ でもまだ若すぎるわね、うん、
はい、
で経験がないのと、でもあれなんですよね、ディールするスキルはあったわけですよね。
いやただ本当チップをカットするのと、うん、カードのシャッフルの仕方ぐらいですね。あとカードの配り方とか本当にもうベーシックな基礎的なことをちょっと知ってるぐらいな感じだったんですよ。で、まあ、仕事もちろん見つからずに、うん、まあ、どうしようかなって考えながらこうサンディエゴに向かってこう運転してて、そしたらちょうどネバダ州とカリフォルニア州のこう州の境にプリムっていうちっちゃな町があって、でそこにカジノが3つあってこ
う
アウトレットのショッピングモールとかもあるんですけど、そこを過ぎたぐらいから渋滞がもうふわーってすごかったんですね。で、まあ、このまま渋滞にスタックするよりも、まあ、1回そこのカジノでちょっと遊んで、まあ、渋滞が収まってから、まあ、ゆっくり帰ろうと思って、でカジノに、まあ、バッファロービルズっていうちっちゃなカジノがそこにあるんですけど、うん、
はいはい、
でそこでプレーしてて、うん、で僕はあのすごい若く見られるんで、そのカジノのマネージャーとかがずっとうろちょろうろちょろこう僕のことをからかいに来たんですよ、はい、お前は本当にこれ ID 本物なのかとか、
アジア人若く見えますよね、
僕は特に若く見られるタイプなんで、すごいなんかちょっかいかけられて、
はいはいはい、
で、まあ、そのうちこうちょっと仲良くなってきたんですよね、
はいはい、うんうん、
でしばらくして、まあ、僕がこうチップを手にバッと持って、うん、そのチップをカットするっていう技術があるんですけど、
はいはい、
まあ、それをこうちょちょちょってテーブルの上でやって、
はいはいはいはい、
でそれを彼が見た時に、うん、彼がお前はディーラーなのか、
うんうんうん、
って聞いてきて、
うん、
いやディーラーじゃないけど、うん、まあ、ディーラーになりたいと思ってるっていう話をしたら、
うんうん
う
ん、
じゃあお前ここで働けばいいじゃんかって言ってくれて、
おお、チャンス巡ってきた、う
ん、でもその場でオーディション、まあ、オーディションがあるんですけど、ディーラーになるために、でもう本当オーディションも本当5分もかかんなかったですね。もう本当ちょろちょろっとカード配って、うん、ああもう OKOK、OK OK、ってその場で決まって、
だってほらラスベガスにこう、はい、いろんなとこに視察に行ってどこからも断られてたのに、
全部、いやっていうのも最初に行ったのが全部そのベラッチオとかその有名なもう本当に大きなカジノばっかり行ってたんですよ。
はいはいはい、
起点が効かなかったんですね。
若さですから、やっぱり一番高いところから行かないと、
そういきなりそういうところから行ってたんで、ね、まあ、無理に決まってますよね。
なるほど、
そう、
うんうんうんうん、
で、まあ、そこのマネージャーが、まあ、雇ってくれて、
うんうん、
で、まあ、明日から働けと、
うん、
ただ僕
サンディエゴ、
はい、うん、でもサンディエゴに住んでたんで、
うんうん、
まあ、ちょっと時間くれって言って2週間もらったんですね、
うんうんうん、
でその間にまあ自分が持ってる家財道具とかも売れるもの全部売って、うん、もうお金も全然なかったんで、
うん、
も
う
仕送りもその時は僕20歳以降もらってなかったですし、
うん、
なんで全部もう売れるもの、車も売るしかなかったんですよ結局、うん、で U ホールっていうあの引っ越し用のトラックを借りて、でラスベガスまで2週間も運転して、
うん、でも車がなかったらちょっと生活不便じゃないですか、こっちニューヨークと違うから。
そうなんです、なんか最初の一月目は、うん、あのレンタカーをもう1ヶ月単位で借りて、
うんうんうん、
で給料がまあ、ある程度とかも最初は全くお金も使わずに車買うためにひたすら貯めて貯めて、
うんうんうんうん、
で、まあ、しばらく半年ぐらいしてやっと車を買うことができ
て、それはディーラーとして働いて お金をもらって、はい、いただいてって。え、あの変な話ですけどディーラーさんのお給料って月給みたいな感じなんですか、
はい、
それとも、
アメリカは大体が月に2回給料、2週間ごとに給料をもらうシステムなんですけど、カジノのディーラーもまあそれは全く同じ で、ただカジノのディーラーの給料って少し変わって面白いのが、うん、カジノから支払われる給料は最低賃金なんですね、週の。なんで今だと多分8ドル15とか25ぐらいだと思うんですけど、
あ、それはネバダ州の、
はい、
あ、ちょっと低いですね。
そうなんです、カジノ側からはもうミニマムウェッジ、
あ
の最低賃金だけなんですね。
へ、
でそこにプラスされてくるのがお客さんからいただくチップなんですけど、
うんうんうんうん、
昔は、うん、1980年半ばぐらいまではもう自分がもらったものは自分のものだったんですよ、うん、
自分がもらったチップは全部自分
の、はい、うん、なんでお客さんから100万円もらったらもう100万円そのまま現金で持って帰れた時代だったんですよ。ただ まあ、その80年半ば以降から法律が変わって、はいはい、その24時間以内に落ちたチップは、うん、その24時間の中で働いた全員で均一に割るっていうシステムになっちゃったんですね。
へー、それはなんかちょっといいような悪いようなね。
まあ、お客さんがいないテーブルにつかされる人にとってはいいですよね。
いい、そうですね。
何もしなくても、まあ、決まった給料はちゃんと、まあ、まあ、決まったという言い方はおかしいですけど、うん、毎日大きさは違う金額の。ただ最初僕が働いてたカジノでだいたいチップが1日70ドル80ドルとかでしたね。それでもだいぶ多い方でした。初めてそのブレイクインっていうんですけど、その初めて働くカジノのことをブレイキンカジノって言うんですね。でそういう部類の中のカジノでは給料は相当いい方でした、ね、まだ低いとこだとも1日10ドル15ドルとか。
あー、わー。
ってなるともう生活が全然できないレベルになっちゃって、
うん、でもそれでじゃあ初めはそのカジノで働いて、はい、車を買うために。
そうですね、最初はもう車がないととりあえず何もできなかったんで、ひたすらなるべく多くシフトもいただいて、働きっぱなしでした。
でもそうしたらあの働きながらスキルもどんどん上がってきますよね。
はい、
ディーラーとしてのね。
そうですね。
そこからどういう手を打って、
その半年して車買ってすぐにもう一個仕事をやろうと思って、うんうんうん、で最初のそのプリムバッファロービルズっていう、うん、とこの仕事が朝の10時から、夕方の6時までだったんですね。でもう一つのカジノでサンコーストっていうローカルのカジノがあったんですけど、はい、そこが夜の8時から朝の4時までだったんで、でもそこで仕事をいただいて、まあ、ラスベガスからプリムまで40分ぐらい車を運転して、10時6時働いて、今度1時間かけてそのサンコーストまで運転して、サンコーストで夜の8時から朝の4時まで働いてっていうのを3、4ヶ月続けました。でもその時はもうとにかく早く上達したいっていうのがあって、でプリム の, そのカジノのマネージャーも僕をその雇ってくれた人、もうずっと早くお前は上手くなって、そのストリップっていう、まあラスベガスの大通りがあるんですけど、そこに行けってずっと押しててくれたんですよ。で僕最初ブラックジャックしか知らなかったんですけど、もうカジノが暇な人か僕のテーブルを閉めて他のゲームを教えてくれたりとか、でもうそこのカジノで僕全部他のゲーム学んで、メジャーなゲームが5つあるんですけど、そのブラックジャック以外の4つ全部学ばせてもらって。
ちなみに何ですかその5つは。
ブラックジャック、ルーレット、バカラ、クラップス、でパイガオ、はい、パイガオポーカーっていうのがあるんですけど、
それを全部学んで、あのディーラーの人でも、そのゲームによって、ルール知らない人もいるんですか。例えばブラックジャックしかできないディーラーとかもいるんですか。
あ、います。
いるんだ。
ただストリップのメイン の, その大きなカジノに入ろうとすると、大体2つか3つは最低でも知らないとダメです。
あ、
でブラックジャックの人はあの大抵21ディーラーって言うんですね。でクラップスの人はダイスディーラーとか、ルーレットの人はもちろんルーレットディーラー、いろんな種類があるんですけど、基本的にこの人はこのゲームがうまいって決まっていうのが分かったら、まあ、そのゲームにしか入れられない傾向があるんですよカジノ。ただもう僕はそれがすごい嫌だったんで、全部まあできるように、で、まあ、そういうのをオールマイティディーラーって言うんですけど、オールマイティディーラーは一つのカジノでも、まあ、1人2人いるかいないかぐらい
なんです。あ、そんな確率なんですか。
すごい低い
です。でもそうしたらオールマイティディーラーになったら引く手あまたじゃないですか。
そうです、仕事には絶対困らない。
困らないですよね。
ただそのオールマイティディーラーになったからといって給料が上がるわけでもないですし、別に何かが優遇されるわけでもないんで、まあ、そこを目指す人がいないというか、目指す意味がないんですよ。
なるほど、ね、
ただ僕の場合はもう将来いつか日本に帰って、っていうのがずっと頭にあったので。
あ、そうかそうか。学んで、全部学ぶものは学んで、日本に持って帰ると思ったら日本で、そうかそうか。
なんでまあ全部学べるものは学んで、今こうは慣れたんですけど、まあ、それで優遇されたことは何もないです。
へえ。じゃあストリップデビューしたんですか。
ストリップデビューは、はい、しました。
え、じゃあそこのローカルのところで働いてて、
でもかなり時間かかりました。6年ぐらいかかりました。その6年間の間で5年半はずっとダブルで仕事してたんで、すごくきつかったですね、その時は。まあ、若かったんで、その時はもう体は今大丈夫だったんですけど。
でストリップデビューは
あ、コスモポリタン。
あ、今のところですね。
はい、今のところがもう最初で、まあ、今もそこで働いてるんですけど、 それまではもうずっとストリップからワンブロック離れたとことか、もうギリギリストリップに入れないっていうか、まあ入れないっていう方もおかしいんですけど、たまたま、まあ、あのリーマンショックがあったりとかで結構厳しい時期があったりもしたんで、
やっぱりあのリーマンショックの時はガーンと落ちたりする、
はい、あの時もう1万人単位でディーラークビになったんですよ。
いや
で僕もクビになって、
うっそ、はい、あれ2008年くらいでしたね、
は
い、
あのフルタイム、まあ、要は正社員とパートタイムっていうのがいるんですけど、うん、パートタイムのディーラー全員クビになりました、
うん、うわ
もう本当何万人単位ですね。で僕もクビになって、うん、仕事もない、もう貯金もない、うん、でもホームレス状態でしたね、しばらく車でずっと寝泊まりしてっていう生活が2ヶ月ぐらい続いて、うん、で、まあ、たまたまあるお寿司屋さんに引っ張ってもらって、まあ、寿司シェフをちょっとやって
るんですけど、うん、ディーラーも大変なんですね。
そうですね、あの一回正社員までなれると、うん、まあ、よほどなことがない限りはクビっていうのはないんですけど、うん、パートタイムってやっぱり一番最初にクビになる対象ですよね。
そうです、
人員削減ってなるともうまずパートタイムから僕はそこのクビになったカジノで3年働いてたんですけど、それでも正社員になれなかったです、うん、当時は。
え、じゃあ厳しいんですね、あのディーラーの人が数が多いからかしら。
まあ、数が多いっていうのもあるんですけど、まあ、まあ日本でいうブラック企業みたいなもんですよね言ってしまえば正社員になるとやっぱりそれなりのベネフィットっていうか必要になるんで、まあ、それを最低限にしながら人を回していくってなるとやっぱりパートタイマーの人がより多く、
あれしかし日本にねこうカジノを持っていくために頑張っててるんですけど、
はい、
6年くらいずっと働いてますね。
ずっと
まだアメリカにいます ね、 どうしたんですかね。
まあそうですね、まあ、本当はカジノが日本にできるって、まあ、その法律法案が通った時にはもう僕は日本にいたいなとはずっと思ってたんですけど、まあこういろいろとありまして、まあ、今もまだこっちにいるんですけど、まあ、正直なところ何を自分ができるのかっていうのが正直あんまりクリアにならなかったっていうのがあって、自分がこんだけやってきたけどじゃあそれを何にどう生かしていけるのかなって、で結構僕毎年日本には帰って、なんかいろんな人と会ったりとか、まあ名前は言えないですけど政治家の方と会ったりとか、まあ結構その情報収集っていうのと、あとはそのコネクション作りっていうのをずっとしてきたつもりなんですね。ただ今その自分が持ってるものにそこまでなんだろう魅力というかバリューがそこまでないのかなっていう、 こうちょっと自己嫌悪に陥った時期もあって、そうですね、何ができるのか本当ずっと迷路の中にいる感じだったんですよ。
でもほら結局日本もまだカジノは法案でカジノ OK にならなかったんですよね。
ならなかったです。でそれ実は学校を、あの日本で開けるっていう話もあって、でも投資家の方もいて結構話が進んでたんですけど、で法案が、まあ、今年の7月の20日に通ったんですけど、その半年ぐらい前に、まあ、一回もうこれ法案本当通らないんじゃないかっていう噂があったんですね、業界の中で、でもうそれでその投資家の人がまあ一歩引いてしまって、結局話がなくなったっていう経緯があったんですけど、その後にいろいろ考えて、で僕が今までその6軒のカジノで働いたんですけど、その中で3軒一緒に働いてきた、アレックスっていう友達がいて、で彼がディーラーの学校を4年前ぐらいからオープンしてて、でかなりこう、いい学校になってるんですね、今ラスベガスで一番生徒も多いですし卒業生も多いし就職率ももうすごいずば抜けていいっていう学校があって、でそのアレックスに、自分がこういうことがあったっていう話をした時に、だったらこの学校をラスベガスから日本に持ってったらどうだっていう話に変わって、それは本当にいい案だなって自分も思ったし、自分もその学校でずっと教えてるんで、そのまま自分たちが持ってるノウハウを、そのまま日本に、持ってって学校という形で、本当の教育っていうか実際のカジノで本当に使われてる技術とか、そのノウハウとか知識を教えれる学校を作りたいなって、今は思って、今はそういう形では動いてるんですけど、
じゃあ今聞こうと思ったんですけど将来の夢って本当それですね。夢という
か、将来、夢はまだまだ先にありますけど、とりあえず今一番目の前にある目標っていうのは、日本に その学校を持ってって本当の教育をするっていうのと、うん、あとはまあ将来的には、うん、まあ、僕たち今23件のカジノと契約を結んで、まあ、そこに生徒を就職させたりとか、あとはそのカジノ機材の提供とかしてもらったりとか、はいはい、まあ、いろんなそのリレーションシップがあるんですけど、はい、まあ、そこのカジノのどこかが例えば日本でカジノを開けるよって話になった時に、はいはいはい、まあ、そこのカジノのトレーニング、うん、従業員のトレーニングを受託するっていう形を作ったりとか、はいはい、そういう、まあ、展開はいろいろは考えてはいるんですけど、まあ、どこまでそれが、まあ、必要とされるのかはまだ今のところはまあ見えないんで、
ということはカジノディーラーになって、
はい、12月で14年目なんで、
もうじゃあベテラン中のベテラン、
長いですね、
なりましたね。
目つぶってもできます
ね。わー、しかもほら全部できる、オールマイティディーラーですからね。
はい、全部できます。
なんかのディーラー生活というかディーラーになって、
はい、
めっちゃ大変だったなとかっていう経験とかあります？
まあ、さっき言ったそのダブルシフトがずっと続いた時ですね。あ、そうか、うん、で、そうですね、リオっていうところで働いてて、リオではそのワールドシリーズポーカーっていうのがあるんですけど、あの要は世界のそのポーカー選手権があって、はいはいはい、でも1ヶ月ちょっとぐらいずっと毎日ポーカーのトーナメントがあるんですね、
はいはい、
でその時僕週6日、そこで夜のシフトで入れられてて、
はい、
でハードロックっていうカジノでも当時一緒の時期に働いたんですけど、はいはい、その時にリハブっていうプールパーティーがあったんですよ、
はいはいはいはい、
で僕唯一そのアジア人です、あのプールパーティーのディーラーに選ばれて、っていうのもまあそのやっぱり人種差別のことがうるさいんで、アジア人黒人白人みんなこう入れなくちゃいけないんですね。でまあたまたま僕がそこに選ばれて、でもうパーティーすごいですよ。ナイトクラブがそのままプールに来たみたいな感じで、お昼もう爆音のスピーカーの真横でずっとブラックジャックとかクラブスやったりとかして、で夜もリオでやってっていうのが、はい、僕その時に何日だろう、多分30何日とか連続でダブル、まあ途中で1日とかはあったんですけど、はいはい、1日っていうか半分、その1日分の8時間だけとかもあったんですけど、うん、もう16時間のシフトがずっと30何日間休みなしで続いたことがあって、でその時は体壊しましたね、さすがに。病院行って点滴打ちました、初めて人生で。
カジノディーラー辞めたいと思った時とか
はいっぱいありますね。
あります、は
い、っぱいあります。
へえ、なんで、
いやもうなんだろう、何もしてないのに、いきなり来た客に怒鳴られたりとか、その自分がこう気分がいい時だったら別にいいんですけど、たまたまこう気分が落ちてる時とかにそういう人って結構来たりするんですよね、まあ、自分が多分招いてると思うんですけど、もうなんでこんな扱いをされなくちゃいけないんだろうっていうことはやっぱりしょっちゅうあるんですよ。やっぱりこんだけ長くやってるとも
う
慣れるんですけどね、最初の方とかはもうなんだこいつってもう、
はいはい、
ねえ、仕事職場じゃなかったら絶対こいつ殴ってんだろうなっていうやつは結構いっぱいいるんですよ、
上
司抜きで、
はいはい、
まあでもそこをパーソナルに取るか取らないかっていうことなんで、もう今はもう何を言われても別に何とも思わないし、あ、この人きっとすごい、まあ、他のテーブルで負けてきたんだろうなとか、でまあ結構同情するような感じで接すると結構向こうも途中で心開いてくれたりとかするんで、まあ最初のそのファーストインプレッションってすごい大事って言うんですけど、僕はもうこの仕事やってからファーストインプレッションなんか全然関係ないと思ってて、やっぱり初めから終わりの中で見えてくるものがその人の本性なのかなとは思うんですよね。ファーストインプレッションが良かったからテーブル出た時にもファッキューとか言って出てく人もいるし、逆にもう全くこっちがなんかハワイユーとか言ってもなんかもう喋らないでって言ってた人が終わりの時になんかさっきはなんかああいう態度取ってごめんねとか言ってこうチップ多くくれたりとか、もう本当人によって全然バラバラじゃないですか、そこは。まあ、そういうのを見れるのは面白いですよね、
なんか人の感情のほら、ね、揺れみたいなのがテーブルの中にあるわけじゃないですか、面白そうですね。
面白いです。あとは世界中の人と会えるんで、
そうですね、
それはもう有名人も含めてそうですし、
あとこのギャンブルでお金の使い方が皆さんすごいと思うんですけど、
すごいです。
ちょっとお話聞いただけでも桁違いに使っていく人とかいるじゃないですか。
はい、いますね。
1日に億とか、
億はいます、はい、
それ普通なんですか？
まあ、最初は僕も信じられなかったというか、うん、初めて自分が億単位のプレイヤーを相手した時は、うん、もう緊張しかなかったんですよ。もう目の前が真っ白になっちゃって、
うんうんうんうん、
でもよく考えたらただゼロが数個多いだけなんですよね。
多い
やってることは同じなんで、
うんうんうん、でもそうですよね、賭け金が違うだけだって、
はあ、やってる工程とかその内容っていうのは何も変わらないんですけど、うん、まあ、人間って面白いものでそのゼロがちょこっと増えるだけでだいぶ違うものになっちゃうんですよ。
変わる。
でもそうですね、多く使う人は多く使えますね。ただそのいくら使ってるからその人がいくら持ってるのかっていう基準には僕はならないと思ってて、
あ、
中にはもう本当なんだろう、一生どれだけ金使っても困らないような人が、うんうん、もう普通の一般のテーブルでちょろっとちっちゃく遊んでたりとかあるんですよ。逆にもう自分のなけなしの例えば1億円持ってきたって言って、うん、でもその人がもう本当ギリギリの最後の1億円っていう可能性もあるわけですよね。
もう人生破綻してもみたいな。
だからその人がいくら持ってきたかいくら張ってるかで、それをベースにその人がすごい悪い、うん、すごくないっていうのはもう全然僕は関係ないと思ってて、だから誰に対しても僕は同じように接するようにはしてます。だからそうした方が、まあ、お客さんもそういう方が好きな人は多いですよね、
うんうん、そうですよね、うんうん、
いつもなんか周りからペコペコされてる人ってやっぱりペコペコされる人には絶対近づかないというか仲良くなろうとはしないんで、逆にこっちが普通の態度で、うん、だから何っていう態度でいるとなんか逆に向こうからこう話してこようとしたりとかっていうのはすごいあるなと思います。
うわ、面白いですね、うん、なんか人間模様みたいなものが。
そうですね、
結構見れて、
かなりなんか僕この13年間いろんな、多分何万人出したら10万人以上見てるんですかね、
うん、
毎日いろんな人、ほんと何十人って毎日見てるんで、うん、まあ、人を見る目はかなり養われたのかな
でしょう、ね、とは思います、うんうん、あのほらチップとかってあるけれども、そのチップによってやっぱり待遇とかって変わってくるもんなんですか、はい、チップもほらね、心付けだからすごいたくさんくれる人もいれば、はい、あんまりくれない人とかいると思うんですけど、はい、それによって対応がちょっと変わったりとかあるんですか。
ディーラーの対応ってことですか、
うん、
人によってはもちろんあるとは思うんですけど、うん、僕はそこは絶対変えないです、
うん、
で逆に僕はありがとうって言わないです。
ああ、そうなんですか。
ありがとうって言ってしまうと、うん、もうそれ以上くれなくなる可能性があるんですよ。
へ
え、あ、もうそれで満足なんだなって思われてしまうと、
あ、
もうあげなくていいってなっちゃうじゃないですか、
うん、だってそうですよね、ディーラーはティップであれですもんね、
はい、そのゲームの最後にくれた人には、うん、もちろんあの最後にくれた人とか、うん、そのゲームが終わってその人が帰る時にはもちろんチップくれてありがとうねとは言うんですけど、そのゲームの途中でチップをくれてる人には僕はありがとうは言わないです。これはテクニックの一つなんですよ。
テクニック、
はい、これは絶対にありがとうって言わないです。
じゃあなんて言うんですか。
それを例えばグッジョブとか、
わ、
結局あの、はいはい、チップをくれる、その直接渡すっていうやり方もあるんですけど、うん、ディーラーと一緒にかけるっていうやり方もあるんですね、
うんうんうん、
でお客さんがかけたチップの目の前にチップを置くと、うん、その目の前に置かれたチップはディーラーに対してかけてることになるんですよ、
うんうんうん、
でお客さんが勝つとお客さんの別途にも支払いが来て、そのディーラーの別途にも支払いが来るんで、
うん、
僕たちは2倍になってもらえるわけですよね、
うん、
でするとそこでありがとうっていうよりも、うん、Hey, good job! とかっていうと、またそこで置いてくれる可能性が上がるんですよね。
はあ、テクニックだ。
でありがとうって言った後にまた置いてくれって言いにくいじゃないですか、
うんうん、
でもグッジョブって言って言った後に、もうこれ、うん、あの日本語でカーマってなんて言うんですか、縁起がいいって言うんですか、
うん、
あのグッカーマってい
う、はいはいはい、
縁起がいい、
はいはいはいはい、うん、
そのディーラーに置いたことによってお前は勝ったんだよみたいな風に言えるんですよ、こっちは、
うんうん、
したらなんかへープラナダfive dollarsでとか言って言うと、うん、もうオッケーオッケーとか言って置いてくれるんですよね。でそれがこう流れになると毎回毎回かけてくれるでしょ。
なるほど、テクニックだ。
テクニックです。もう本当そこはお客さんとある程度関係性を作ってからですけど、それができて、まあ人にもよりますよ。もちろんそのギリギリのお金でプレイしてるなこの人はっていう人には僕は絶対チップ受け取らないですし、逆にチップかけようとしてくれた人にもいいよいいよ、君が勝ってから置いてくれって言ったりとか、でもそれで本当に勝つとちゃんと置いてくれたりとかするし、チップをいくら稼げるかっていうのはそのディーラーの技量というか力なんで。そうなんです。
一番困ったお客さんというか、
一番困った人は、困った人いっぱいすぎて、
困った人いすぎてね
困った人いっぱいいますよ、いっぱいいますけど、一番本当に僕が個人的に困ったなと思ったのは、 女性のお客さんで、うん、まあ、結構綺麗な方だったんですけど、うんうんうん、まあ、日本でいう多分水商売やってる感じの歩みかけの感じの人で、で、まあ、100ドル200ドル300ドルとどんどんどんどん負けて、それが1000ドル2000ドル4000ドル3000ドル4000ってなって、もうその財布の中に残ってたお金が全部もう本当キリよく全部なくなったんですよ、
はい、
全て、
うん、
でその後テーブルの上で大泣きされて、
はい、
ロッキーに全部取られた、
うん、それは
で、すごい僕の悪口を大声で、うん、ロッキーがなんかズローしたとかずっと叫んでるんですよね、
うんうん、
でもセキュリティをもちろん、まあ、はい、僕のスーパーバイザーが呼んで、うん、セキュリティが来てもなんかお金を返してほしいとか、うん、私はもうガスを入れるお金もなくてカリフォルニアまで帰れないってずっとダダこねて、
うわ
っていう客がいて、もそれはかなり困りましたね。1時間ぐらいずっと僕のテーブルの上で泣いて、
うわ、
で僕が休憩行く時も僕にしがみついて離さないですよ、お金返すまでなんか
そんな、
そういう人とか。
一般素人って、
はい、
なんかやっぱりギャンブルとかっていかさまがあったりするんじゃないかとか思いがちなんですけど、はい、その点ってどうなんですか？本当にあるんですか？
これは僕も思ってました。
あ、
最初やる前に、
うんうん、なんかほらもう設定がされてて、
はい、
勝てないようになってるとか、う
ん、とか、あとはカジノ側から何かこう技術を教えてもらうんじゃないかなとか、いろいろ推測はあったんですけど、全くそれはなくて、カジノ、まあ、昔のそのマフィアがカジノを牛耳ってた時代、もともとマフィアが始めたビジネスなんで、カジノって彼らが牛耳ってた時は多分あったと思うんですよ。でメカニックっていう言葉が実際にあって、その要はカードをこう手で操れる人のことメカニックって言うんですけど、まあ、そういう言葉がある時代、カジノの業界で、
うんうん、
そういう言葉がある時代もイカ様があったとは僕は思うんですね、はいはいはい、ただ僕が今まで見てきた13年の中で、うん、カジノ側がイカ様をするということは絶対にありえないです。
そうなんですね。
絶対にありえないです。なんでかっていうと、うん、まずカジノってゲーミングコントロールボードっていうその、まあ、カジノの上にいる機関があるんですけど、うんうん、彼らからこう全部監視されてる状態にあるんです、うんうん、全部監視下のもと、うん、まあ、ビジネスをしてるっていう状態なんで、はいはいはい、例えば、まあ、変な話、未成年者の人がカジノでプレイしていましたと、
うん、
でそれが発覚してゲーミングコントロールボードにこう知らされると、うん、もう何億円単位の罰金とかになるんですよ、それだけで。もうそういう世界なんですよ、カジノって。すっごい厳しいんですね、
うんうんうんうん、
で例えば CEO とか、うん、そのまあ、CFO とか CO とかその C がつくチーフのくらいのレベルの人たちって、彼らの収入、そのお金の出入り全部モニターされるんですね。家族もそうです。夫婦、妻、子供、いとことかの全ての家族のお金の動き全部リポートしないとダメなんですよ。すごいクリアなんですね、これって。その例えば賄賂を受け取った
り
とか、そういう全部ちゃんと見られてて、あと現場でも例えば新しいカードが来るとプリシャッフルって言って、もすでにシャッフルされてる状態でカードが来たりするんですよ。その要はエース、キング、エース、キング、キング、エース、キング、エースってこう普通に買ったトランプのようにこう綺麗に並んでるトランプだと、あれ1枚1枚シャッフルすると8回連続で1枚1枚交互にちゃんと綺麗にシャッフルすると、あれ元に戻るようになってるんですね。
へ
ー。まあ、要はある程度操作できちゃうわけですよ、
うんうんうん、
シャッフルって。ただそれを防ぐためにもうすでに全部シャッフルされてるプリシャッフルのデックを使ったりとか、まあ、あとは機械のそのシューとか使ってるカジノも多いんですけど、うんうんうん、もうそういうのも結局ズルができないようになってるんですね。カードを出した瞬間に何のカードが出たかっていうのを全部もう機械が分かっちゃってるんですよ、
うんうんうんうん、
なんでディーラーがそこでカードをすり替えようとしても無理なわけですよね。
へー。じゃあ全然イカ様とかないんですね。
イカ様とかないです。ただ逆に多いのはその現場の人間がカジノのチップを盗んだりとか、
あ
とはお客さんとグルになったりとか、自分の上司とグルになったりとかして、こうちょっと多めに払ってたりとか、まあチップをどっかに隠したりとか、なんで あんまり大きな時計はつけちゃダメとか、
はい、
僕たちポッケに絶対手は入れちゃダメだし、
はい、
まあ、テーブルにいる間はもう手は常にテーブルの上に置いてなくちゃいけないですね、とか、まあ、細かいルールがいっぱいあるんですけど、カジノがイカ様するっていうのはもう絶対ありえないです。
あ、そうなんだ。
もしそれが発覚したらもうライセンスがなくなっちゃうんで、
なるほど、ね、
カジノ運営できなくなっちゃうんですよ、その会社自体で。
はあ、じゃあやっぱりちょっと そうなんですね。なんか素人目には、
いや僕もそう思ってたん
です。監視カメラとかで見て、あいつは勝たせてやろうとか、 あいつはちょっと儲けてるから、うん、開けさせようとか、そんなのないですね。
そういうのはないです。あ、そういうのがあったら僕も全員友達呼んで、そうです
よ、ね、
のテーブル来てくれって言って。
そうですよね、私も行きたいですよ、はい、うんね、勝たせてもらいたいですよ。これじゃあ本当に運ですね。
運ですね。
ね、
だってタイミングです。
運とタイミング。でもあのほらギャンブルする人ってテクニックとかで勝てる人とかってない。本当にもう運だけ。
その勝つ負けるに関しては僕はやっぱり運とタイミングだと思うんですけど、うん、まあ、勝つ金額の多さはやっぱりそこはテクニックというよりもまあ知識ですね。
あ、
その
かけ方とか、
はい、かけ方とか、そのゲームに対する知識が深ければ深いほどやっぱり大きくは勝てるとは思います。
あ、なるほどね、うん。
特にまあクラップスっていうゲームがあるんですけど、そのサイコロを使ったゲームはもう知識がある人とない人だと結果が100倍以上変わることありますね。全く同じ状況下で遊んでたとしても、うんうん、勝ちの金額が100倍以上多くなるってことが全然あります。
へえ、じゃあそれ知ってた方がもちろんいいから。
でもそれを知ってるイコール、うん、まあ、それをするイコールそれだけのリスクもあるってことなので。
ああ、そうよね、大きくかければ、
まあ、そうですね、まあ、最初のスタートは一緒だとして、うんうん、まあ、そこから別途上乗せするかしないかっていうことですね。
あ、
全く上乗せをしないでずっとフラットなままプレイしていた人と、うん、途中からどんどんどんどん上乗せした人っていうのは、うん、もう全然結果が変わります。
へえ、これ日本ではまだカジノないので、
はい、
そこまでアメリカほどカジノで遊ぶっていう感覚がまだない人が多いと思うんですよ。
はい、多いと思います。
ですよね。私だってアメリカに16年も住んでますけど、はい、さっぱりわからない、うん、
それで、でもそれで僕はそれはそれでいいと思います。
いいんです、はい、それを例えば学びたいっていう、例えばディーラーにならなくても、
はい、
やり方を勉強というかルールをなんか教えてもらいたいなっていう場合ってどこで学ぶんですか。
まあ、一番いいのはルールを学びたいっていうのは、まあ、カジノのフロアに行って直接遊んで学ぶのが僕は一番いいと思うんですけど。
直接遊んでか、
まあ、でも僕がその今働かせてもらってるその CEG カジノスクールでもそういうクラスはありますね、うん、今まで実際に僕も何回かそういうあの日本から経営者の方10人ぐらい集めて、うん、そのラスベガスの旅行の一環で、うん、まあ、カジノレッスンっていうのをやったりとか、そういうのは結構何回かやってるんで、
うんうん、
そこでまあ遊び方を学んでもらって実際のカジノに行ってもらうっていうのは全然あります。
ああ、それいいですね、うん、なんか楽しそうですよね、はい、なんか結局ルール知らない人ってスロットやって終わりが多いじゃないですか。
特に日本人の方って、まあ、そもそもその日本人のディーラーがいるなんて思ってないじゃないですか、みんな。なので僕やっぱりでも世界中の人見てるんで、うん、日本人って特にすぐ分かるんですよ、
はいはい、
アジア人でもあこの人中国人だなと韓国人だなと、うんうん、すぐ分かるんですね、
はいはい、
で日本人の人見るとこんにちはとか、うん、どこからいらっしゃったんですかって声かけるんですけど、
うん、
みんな、うん、なんか多分僕がちょっと日本語話せる中国人かなんかと思って
、はい、うんうん、いると思わないです
か。来ないんですよ、来てくれないんですね、なんかこう避けてくんですよ、
は
いはい、でいや僕日本人なんですけどって言ってもなんかそのまま数字いなくなっちゃったりとか、そのテーブルゲームって要は人対人なんで、
はいはいはい、
なんかハードルが高いみたいなイメージが
高いです
あると思うんですよね。
うん、
全然高くないです。ハードルが全然高くないです。みんなもちろん何も知らないでみんな始めるんで、
うん、
みんなそこは通らなくちゃいけない道じゃないですか。ただ日本人の人ってやっぱりなんかこうあんまり一歩前に出てこない人が多いなと思いますね。
じゃあこれを機にみんなベガスに遊びに来てロッキーさんとこ行ったら、
ああそれはもうもちろんもちろん来ていただいたら、ね、はい、自分ができることだったら何でも。
わあ、うん、日本人の方で例えば今ロッキーさんが教えてるスクールで、
はい、
もちろんディーラーになりたい人とか、
はい、
もうそこのスクールに行ったら、
はい、
英語ができないんだけれどもなっていう人でも、
はい、
日本語でレッスン受けられる。
まあ、もちろん日本語のサポートはしますけど、基本的に僕も英語で多分話すと思います。
うーん、
せっかく英語の環境の中にいるのに日本語で学ぶ必要って僕はないと思ってて、
うんうんうん、
逆に何て言ってるんだろうっていうそういう 疑問というか、そういう風になるともっと知りたいって思うだろうし、僕は日本語のサポートはもちろんしますよ、本当に重要なところは日本語で教えるんですけど、そのゲームのやり取りとかそういうのはもう全部基本的に英語でやります。
結局こっちに来ても遊ぶときはディールはほとんど英語ですからね。
英語です、ほとんどというかもう 100%、
あ 100% そうですよね。
で日本でカジノができたとしても、うん、日本人のお客さんももちろんいるんでしょうけど、うん、まあ、基本的にやっぱ世界の人を相手にするっていうのが絶対にもうあると思うんで、うん、まあ、英語とあと中国語の2つは絶対必要になってくるのかなとは思いますね。
英語中国語は、は
い、英語と中国語は絶対必然だと思います、
カジノに対して、は
い、特にマネジメントクラスに行こうと思ったら、うん、まあ、そういう人たちとコミュニケーション取れる人じゃないと難しいんじゃないですかね、技術がというよりも、
うんうん、今日本ではカジノはないんですけれども、はい、日本でもついにカジノ開かれるというか、
カジノはもう絶対できます、
もうできるんですよね、はい、いつぐらいにできるんですか。
ちょ今言われてるのは、うん、もうとてつもなく早くことが進めば、うん、2023年の冬ぐらいとは言われてるんですけど、まあ、それはちょっとあんまりリアリスティックじゃないかなと思ってて、
あ、もうちょっと時間かかるかな、
はい、多分まあ2024年の、うん、まあ、どこからですかね。
へ、じゃあさっきの質問とちょっとかぶってしまうんですけど、はい、もうロッキーさんの近い将来の夢というか野望は、はい、カジノの技術を日本に持っていくっていうことですよね。
そうですね、まあ、僕
教育というか、
まあ、実際日本でもその、うん、もうすでにカジノのディーラーっていう面で そのカジノのやり方を教えてる学校っていうのは何件かあるらしいんですけど、うん、まあ、あるらしいというか、まあ、僕も実は一回スパイに行ったことがあるんです、
ね、スパイに行ったんですね、
はい、で学校を見て、うん、まあ、実際その使える技術ではなかったっていうのと、まあ、これじゃあ意味がないって言ったらちょっと失礼な言い方になってしまうんですけど、まあ、ちゃんとした教育ではないなっていうのがあって、やっぱり自分が今までやってきたことっていうのは、まあ、現場でやってきたことなんで、まあ、それをそのまま日本に何らかの形で持っていけたらなっていうのはありますね。
じゃあ日本に今のラスベガスのスクールを持っていくっていうような形ですよね、はい、
そうですね、そのまま。
どこに持って、東京？
最初は大阪に持っていこうと
思います。大阪ね、
はい、今のところ、まあ、大阪と北海道はもうかなり濃厚だと言われてるんですね。カジノができる、まあ、IR っていうんですけど、うん、IR ができるのはもう大阪、北海道で、多分まあ九州のどこかだろうと言われてるんで、まあ、今のところ、まあ、案としてあるのは大阪が1校目で 2校目は北海道、
北海道、まあ、もう3校目ができるんであれば九州、
はい、そうですね。で、まあ、人も ある程度こっちから連れてって、うん、もう本当にカジノの現場で経験した人が教える学校っていう形にしたいんですよ、
う
ん、
あ、本当、うん、もう本当に使えるカジノの技術を、は
い、そうですね、
伊達に14年やってませんからね。
そうですね、まあ、長くなりすぎちゃいましたけど、うんうん、まあ、逆にそれはそれで良かったのかなと思ってます、うん、
カジノってやっぱり経済的に大きく変えますよね、その地域とか例えば国とかも。
そうですね、
大きく変わりますよね、
はい、っていうのも、まあ、雇用がまずとてつもない人数になるんですよ。
はいはいはいはい。
カジノテーブル今言われてるのが、うん、1ビリオンの投資が降りるって言われてるんですね、うん、日本のカジノに
1ビリオン10億
になるとってなるんで、うん、で今までそのマカオのベネチアンね、うん、っていうカジノがあるんですけど、はい、そこが世界で一番数多くのテーブルゲームがあるんですよ、うん、で今600台ぐらいって言われてるんですけど、はいはいはいはい、600台のテーブルゲームがあるとティーラーだけでもう3000人以上になるんですね。で日本にできる、将来できるって言われてるカジノは、うん、そこのカジノに投資された金額よりもさらに大きな金額になるんですよ。
じゃあ経済効果かなり、
もう雇用だけで多分相当ですね。もうカジノの中だけでも多分5000人近くの雇用になって、今度ホテル、今度コンベンションセンター、うん、そこのレストラン、ショッピングモール、もうナイトクラブ、スーパープール、何でもありですからね、言ってしまえば。付け加えようと思えば IR って結局何でもできちゃうわけですよ、はいはいはいはい、そこにボーリング場作ろうとか、ああ、そうですよね、映画館作ろうとか、下手したら遊園地作ろうとか、
そう、シアターだってできてきます
よ
ね、
はい、何でもできちゃうんですよね。なんでもう雇用だけで多分相当まずお金は回っていくでしょうね、
はいはいはい、
うん、あとはその僕が一番注目しているのは IR ができた時にその周りの地域とどう絡んでいくかが一番重要だと思ってて、それが本当うまく機能すればその地域はもうかなり潤うはずですね。なんで その IR の施設の中だけじゃなくて、その IR の外に出てもらって町でどうお金を落としてもらうかっていう仕組みを作っていかないと、う
ん、あ、まさにラスベガスですよね。
そうなんです。
砂漠の地域、何もなかった地域を、うん、ね、ここまでしましたからね。そ
う、なんかツアーとかかなり熱いでしょうね。ツアー関係とか、まあ、あとはセキュリティとかはすごい大きくなるでしょうし、
ちょっと日本を変える仕事じゃないですか。
いやで、まあでもそうですね、何かの形で貢献できたらいいなとは思ってるんですけど。
でかいなあ。え、じゃ あのロッキーさん、
はい、
ビジネス PR とかあったらどうぞしていただきたいんですけど。
なんか突然ですね。
突然ですよ、パシッと。
ビジネス PR ですか。
うん、いきなりですけどね。何でもすいませんね。
まあそうですね、さっきもちょっと触れたんですけど、うん、まあ、これから CEG、カジノエデュケーショングループっていう学校がラスベガスにあるんですけど、うん、まあ、それを、まあ、近い将来、うん、日本に初めてそのラスベガスからちゃんとしたカジノの学校を、うん、まあ、持っていこうと今動いてます、うん、で、まあ、それに伴っていろいろウェブサイトを作ったりとか、うんうん、まあ、自分自身のウェブサイトも今そのパートナーが作ってくれたりとか、まあ、いろいろあって、はいはい、あと YouTube のチャンネルも近いうち始めて、まあ、そこでカジノのこととか、うん、なんか皆さんからいただく疑問を、あ、まあ、ビデオにして、まあ、それで答えていきたいなと思ってるんですけど、そういうの始めようと思ってるんで、まあ、そうですね、なんかそういうのチェックしていただけると嬉しいです。
あと本も出版されてましたね。
あ、そうですね。
本もね、
はい、
これはいいんですか。
じゃあ、まあ、一応はい、そうですね、本は運を味方にするっていう、一晩で10億円勝つ人の法則っていう本なんですけど、まあ、カジノというよりは、まあ、カジノをベースに、今まで自分が見てきた運のいい人悪い人の特徴というか、はいはい、まあ、そういうのをちょっと書いてる本なんで、うん、まあ、もし興味がある人がいたらぜひ読んでいただきたいなと思います。
はいはい、うん、味方にかしたいわ。
そうですね。
でもね、もう人生運とタイミングってめちゃくちゃ大切ですからね。
そうですね、特にタイミングは僕は本当に大事だと思ってます。
ね、じゃあちょっとまた急ですけれども、
はい、
お名残惜しいですけれども最後の質問になるんですけれども、
はい、
このラジオ番組を聞いてくださるリスナーの皆様に一言何かあったらありますかね。
はい、
メッセージでもらうといいんですけど。
そうですよね、リスナーの方ってみんな海外に興味がある。
そうですね、海外に興味があったり、どうやってこっちで、うん、ね。
そうですね、まあ、ちょっとナイキに怒られるかもしれないですけど、まあ、Just do it、
あ、
その思い立ったらやるしかないというか、
うん、そうやってきましたもんね。
そうですね、
思い立って、思い立ってね、よし、
思い立ってやって、うん、やってみたら何で誰でも何でもできちゃうと僕は思うんですよ。自分ができないと思った瞬間も絶対それはできないことになっちゃうんで、はいはいはいはい、自分で可能性を塞ぐよりはやってみて、うん、まあ、向いてるか向いてないかとかももちろんあるでしょうし、
はいはいはいはい、
やってからそういうことを考えるべきであって、やる前から自分の可能性を塞ぐっていうのはなんか一番もったいないんじゃないかな。
で、やって失敗したって別にいいんですもんね。
そうですね、
まあ、失敗から学ぶことの方が多いですね。
そうです、失敗してない人って絶対いないですし、ただ失敗したことでそこからなんか学ばない人っていうのは一番悲しいですよね。
ああ、はいはいはい、
あとは失敗を恐れて何もしない人っていうのはさらに最悪だと
思います。ああ、いやいや、あら、いい一言をいただいちゃったじゃないですか。どうしようかなとか言ってましたけれども。じゃあラスベガスに来たさ、私ラスベガス全然カジノやらないんですけど、はい、Just do it でやってみようかな。
まあ一回なんかや
る。なんかできないと思い込んでて、はい、ルールも知らないし、はい、お金ももったいないななんて思っちゃってるんですけど、なんか楽しくできそうですね。
そうですね、本当自分がこれだけ、うん、これだったら別になくなってもいいやっていう金額で楽しく遊ぶ範囲でやるものが僕はギャンブルだと思ってるんで、それを超えてしまうと、うん、もうギャンブルじゃないんですよ。それ
そうですよね、人生破滅とかしてる人いますもんね。
いっぱいいます。それはもう現実でも、それは教育がなってないからであって、うん、ちゃんとギャンブルっていうものを教育していけば、うん、僕はそこはちゃんとなっていくものなんじゃないかなと思ってるんです、ね、
そうですよね。なんかギャンブルっていうとイメージ悪いイメージとかあるじゃないですか、
はい、依存症とか言われますけど、依存症をなくすって無理なんですよ、
ね、だって ギャンブルだけじゃないですもんね。人間って何でもこうアディクトしちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。人間って絶対何かに依存するんで、ね、それがたまたまギャンブルだっただけであって、うん、依存症を根本的になくすっていうのは不可能なんですね、
うんうんうん、
なんでそこに対して教育をちゃんとする。
確かにこの金額だったらまあなくなってもいいかなっていう金額で楽しく遊べるのもいいですよね、はい、でラッキーで運がついてたら、
う
ん、
そうタイミングよく
ね、うん、じゃあせっかくラスベガスに来てるからやってみようかな、
はい、そうだね、僕は一回やってみるのはいいと思いますよ。
いいと思いますよね、はい、あ、それからあの日本から学びたい人さっき言ってたんですけど、
はい、
近いうちにロッキーさんの働いてる学校で、
はい、
ビザとかも発行できる可能性もあるって言ってましたよね。
はい、そうですね。今クレジットを申請してて、うん、その申請が通れば、うん、まあ、僕たちの学校から、うん、学生ビザを発行して、うん、でラスベガスで勉強してもらうっていう、うん、でまあもちろん宿とかそういうのも全部こちらで、提供できるような形を今考えてるので。
でもちろん英語もね、
授業
を上げられるし、
はい、いいです。僕も基本的にはもう英語ですね。で今まで来た日本人の人にもみんな英語名をまず僕は絶対つけるんですよ。
おー、わー。
例えば男性だったらジョンとか、
はいはいはい、
女性だったらまあエミリーとか、でも英語の名前で呼び合うようにするんです。
へえ。
それ一番すごい近道で、英語にこう自分が英語の名前を持つっていうことってすごい意識に変わるんで。
へえ、あ、そうだ、その名前の件、ロッキーさんの名前って、
はい、
誰がつけたんですか、それとも どうして何ですか、由来は。
由来は映画です、ロッキー、そのまま。
そうか、はい、あのロッキー、
あのロッキーです。ロッキーバルボアです。
なんでまたあのロッキー。
親父があの映画に相当ハマったみたいで、もう10回ぐらい映画館でなんか見せさせられたってうちの母親が言ってたんですね、
うんうん、
でもうとにかく親父がハマったみたいで、うん、でちょうどその時にまあ僕がお腹にいて、うん、でもう生まれた時に即男だからもうロッキーだって、
もうついてたんだ名前、
はい、男だったらもうロッキーにしようと思ってたみたいです、で男って分かった時にもうじゃあロッキーロッキーって。
そうなんだ。それじゃあロッキーさんのところに来た生徒にも、はい、みんな英語の名前をつけるとか、はいはい、そうですね、意識変わりますよね。
意識変わるんですよ。自分が英語の名前で呼ばれると、うん、もうそうなんか英語を使わなくちゃいけないって意識になるんですよね。
あ、これいいわ、うん、私だってやっぱり、あ、英語の名前 つけてもらおう。
英語の名前あると僕はいいと思います。僕も英語の名前最初はずっとヒロシって日本の名前でやってたんですけど、うんうんうん、途中からやっぱりロッキーも本名なんで、うん、途中からロッキーって名前に変えた時にすごい意識が変わったんですよね、自分の中で、う
んうん、あ、本名なんですね、これロッキーさん。
ロッキー本名です。
ニックネームとかじゃないんですね。
パスポートもドライバーズライセンスも全部ロッキーって書いてます。
失礼いたしました。
いやいやいや、
本名です。本名、
はい、あの本当にバースサーティフィケート、あのその出生届けみたいなのにも全部ロッキーって書いてます。
ロッキーさん、
はい、
あら、あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。
でもそのアイデアはいいですね、名前、英語名を
つける、ね、英語名、僕絶対英語名つけます、みんなに。しかも僕の独断と偏見で、
え、私にもつけていただけます。
ひろみさん、
うん、
エミリー、
エミリーなんだ。
さっきエミリーって言ったけど、僕エミリーっぽいなと。
エミリーっぽい、
エミリーっぽいです。
じゃあ今度からエミリーで行こうかな。
エミリーよくないですか。
いいです、いいです。あ、エミリーでね。あ、気持ち変わりますね、この顔してエミリーだから。
でもなんでエミリーでいいじゃないですか。僕ぴったりだと思います。
あ、本当。あ、じゃあ来週からエミリーで行こうかな。いや、いいんですけど。
名前変わっちゃう。
うん、じゃあエミリーが今日お届けした感じですけれども
、
びっくり、本名だったんですね。
本名なんです。
じゃあ今日の放送はロッキーとエミリーでお届けしましたけれども、
ね、
あ、いやー、じゃあロッキーさん、今日ちょっとせっかくラスベガスにいるから、
はい、
エミリー頑張ってやっていこうかな。
ぜひぜひ、まあ、僕あの手助けするんで
ね。え、はい、いや、今日ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
いや、まさかね、あのラスベガスで日本人ディーラーの方にインタビューできると思ってなかったんですけど、多分できるとちょっと最初的に思ったのでできてよかったです。いや、じゃあ本日は急に終わりますけどね、急に締めますけどね、
はい、
じゃあロッキーさん、今日は本当にありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
本日はこのラスベガスのカジノで働く日本人ナンバーワンカジノディーラーの ロッキー広志片桐さんにお越しいただきました。ありがとうございました。それではね、本日はこの辺で終わりになります。一応来週もラスベガススペシャル続きますので、お付き合いよろしくお願いします。それでは本日はこの辺で See you next week! バイバイ。